本日私たちに下さる神様の御言葉は、ルカの福音書9章37節から50節です。次の日、一行が山から降りてくると、大勢の人の群れがイエスを迎えた。すると群衆の中から一人の人が叫んでいった。先生お願いです。息子を見てやってください。一人息子です。ご覧ください。霊がこの子に取り付きますと、突然叫び出すのです。そして引きつけさせて泡を吹かせ、かき裂いてなかなか離れようとしません。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不幸な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいてあなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。その子が近づいてくる間にも悪霊は彼を打ち倒して激しく引きつけさせてしまった。それでイエスは汚れた霊を叱ってその子を癒し父親に渡された。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったすべてのことに人々が皆驚いているとイエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉は理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから課されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。ヨハネが答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたんです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。アーメン。イエス様が3人の弟子、ペテロとヨハネとヤコブと共に、2日ぶりに山から降りてこられたときに、ある父親が来て、息子が悪霊に取り憑かれて自分の体をズタズタにし、精魂が突き張ってたらようやく悪霊は離れていくと嘆きました。イエス様はその息子を連れて来させ、悪霊を叱って追い出された後、癒されたその息子を彼の父親に渡されました。イエス様が三人の弟子と山の上におられた時、山の下ではイエス様が降りて来られることをただ待っているだけではありませんでした。その父親がその息子をイエス様のところに連れてくる前にイエス様にもう一言こう言っています。今日の本文の40節がこのように明かしします。お弟子たちにこの霊を追い出してくださるようお願いしたのですが、お弟子たちにはできませんでした。この言葉はイエス様と三人の弟子が山の上にいた時に、山の下でどのようなことが起きたかを知らせてくれます。その父親は悪霊に取り憑かれた疲れ、体中を傷つける一人息子を連れて行って弟子たちに治してほしいと。お願いしました。弟子たちはその子を真ん中に置いて多くの祈りを捧げたことでしょう。サタンよ出ていけ、悪しきサタン、汚い霊はこの子から出ていくのだ、などの言葉を言ったことでしょう。しかしこの子の状態は一向に改善されませんでした。イエス様が弟子たちを呼ばれたのは、彼らも主のように神の御国を伝える主の証人として生きていかせるためでした。それでイエス様は弟子たちを送られるときに、このような力を授けてあげました。ルカによる福音書9章1節です。イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威をお授けになった。イエス様は弟子たちに悪霊を追い出す力と病気を治す力を授けてあげました。それで弟子たちは福音を伝えながら、悪霊が追い出される経験と病人が治る経験をしていました。ですから今回も悪霊に取り憑かれ、体中に 痙攣を起こすこの子を治すことができると思っていたでしょう。しかし思い通りにいきませんでした。弟子たちは以前はできたことが今回はできなかったので、ひどくうろたえ驚いたことでしょう。その父親の話を聞かれたイエス様は嘆きながらこうおっしゃいました。41節がこのように証しします。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいてあなた方に我慢していなければならないのでしょう。あなたの子をここに連れてきなさい。マルコの福音書によると、イエス様が山から降りてこられた時に悪霊に取り憑かれ苦しんでいるその子の問題で、弟子たちと立法学者たちの間で言い争いがありました。その論争は神学的なものだったに違いありません。ヨハネの福音書9章の視覚障害者として生まれた人の話で巻き起こった論争から推し量りますと、この子がこうなったのは親の罪のせいなのか、それとも自分の罪のせいなのかというものだったでしょう。あるいは悪霊を追い出すことを人ができるかできないかの問題で大声を出していたのかもしれません。当時言い争っていた弟子たちと立法学者たちには苦しんでいる子供のことは眼中にありませんでした。それでイエス様は不信仰な曲がった今の世だと嘆かれたのでしょう。曲がった今の世という言葉は、子供をそのように病ませた時代に生きるイスラエルの民全体を指していますが、もう少し具体的にはそのように悩んでいる子供を挟んで論争している弟子たちと立法学者たちを指す言葉でした。それまで弟子たちは2年以上もイエス様と同行しながら教わっていました。イエス様は弟子たちがもっときちんと、もっと正しくイエス様を学んで、主がこの世に肉体としておられない時にもきちんと働きを担ってくれることを望んでおられたことでしょう。しかし彼らは依然として本質的なものより非本質的なものに関心が多く、目に見えない永遠の価値より目に見える世俗的な価値をもっと追いかけていました。そのような弟子たちの姿にイエス様は深いため息をつかれたのでした。マタイの福音書とマルコの福音書を見ますと、イエス様がその子を治された後にある家に入られた時に、弟子たちはそっとイエス様のもとに来て、なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですかと聞きました。イエス様はこのように答えられました。マタイによる福音書17章20節です。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。イエス様が信仰が薄いからだとおっしゃいました。弟子たちの質問がマルコの福音書にはこう記録されています。するとイエスは言われた。この種のものは祈りと断食によらなければ何によっても追い出せるものではありません。祈りによらなければできないことだと答えられました。信仰と祈りは私たちの信仰において非常に重要な部分ですが、誤解される部分でもあります。多くのクリスチャンたちが信仰の厚い薄い、能力の大もの 信仰の厚い薄いを能力の大きい小さいとして理解します。それで信仰が厚いことを神の力を多く借りることと同じ意味で考えたりします。多くのクリスチャンたちは、教会の牧会者たちが能力のある主のしもべになることを望んで、そのように祈ります。しかし、その能力のある主のしもべの姿はどのようなものか疑問に思う時があります。信者たちは能力のある牧会者を思い浮かべる時、どのような姿を連想しますでしょうか。ソウルのワールドカップスタジアムのような場所に数万人の人たちを集めて、そこで獅子が吠えるような姿で説教をする人が能力のある牧会者でしょうか。あるいはがんを患っている人や障害を持つ人、精神の病がある人に関係なく手を置くだけで病と障害を治す牧会者でしょうか。あるいは見るだけで何を考えているのか、祈っているかどうか、聖書を読んでいるかどうかがすぐに分かる牧会者でしょうか。それでもなければ、説教の時間に悔い改めなさいと叫んで礼拝に参加した人々をその場で懺悔させる牧会者でしょうか。イエス様や使徒パウロ、使徒ペテロを思いますと、そんな感じがするでしょうか。それとも、もう一人でも福音を伝えようと気をもみ、慈しみの心を持って人々を愛し、手紙を書く姿が連想されますでしょうか。またこの方々は能力がなくて苦難を受け、獄生活をし、いずれも十字架の刑に処されたのでしょうか。イエス様は弟子たちをよく叱られました。しかしその理由はいつも信仰が薄いからであって、能力が小さいからではありませんでした。信仰は自分の問題を解決するために神の力を借りることではありません。神様と私たちの関係は機械的ではなく人格的です。まるで親と子供が人格的につながっているのと同じです。もし子供が親に、お母さんお父さん、私に必要なものをその時々に用意してください、また何かが起きた時にはすぐに駆けつけて解決してください、お小遣いもたくさんください、でも自分のことは自分でやりますから気を使わないでください、愛してます、このように言う子供がいたとしたら、喜ぶ親がいるでしょうか。信仰は常に自分を信頼するのではなく、神様を信頼することを意味します。信仰が厚いということは、偉大なる神様を深く広く信頼しているということであって、自分がもっと偉くなったり力強くなることを意味していません。祈るの意味も、自分が小さいことと神様が大きいことを確認することです。ですから祈りの意味は、神様、私の努力に神様の力が合わさればもっと簡単にできます、ではありません。しかし意外とこのような考えを持つクリスチャンが多いです。それで自分の能力では 70%、80% ほどの効果を出せるけれども、神様が助けてくだされば 100% の結果を出せると思うときに、すごく切実に お祈りをします。本部の弟子たちはそうだったことでしょう。ある父親が悪霊に取りつかれ、体中がズタズタになった息子を連れてきました。弟子たちは以前に神の御国を伝えるために送られたことがありました。その時に病人を治し、悪霊を追い出した経験があります。それでこの子も症状は少し重いけれども、以前より一生懸命にお祈りすれば治すことができると思ったことでしょう。しかし彼らはその子を治せませんでした。祈りはそのような意味ではないからです。祈りは原則的に自分は完全に無力であると告白することです。先日ケーブルテレビで映画共同警備区域 JSA を見たときに非常に印象的な場面がありました。主人公のスヒョクが同僚の兵士たちとともに非武装地帯を偵察する途中で、片隅で小便をしているときに誤って地雷を踏んでしまいました。同僚の兵士たちはすでに去った後だったので、周りには誰もいませんでした。無線で連絡をしましたが誰も出ません。その時に北朝鮮の兵士2人が現れました。両者は緊張感に包まれました。スヒョクは銃も奪われました。スヒョクは地雷を踏んだから近づくなと言いながら、もう一歩近づいたら動くぞとむしろ脅迫しました。すると二人の兵士はそのまま帰ろうとしました。するとスヒョクはこう言いました。本当に行くのかよ。北朝鮮の兵士が言います。行けって言っただろ。その言葉を聞いてスヒョクはこう言いました。近づくなって言ったけども行けとは言ってないだろう。しかし二人の兵士がそのまま帰ろうとするので、スヒョクは泣きながらこう言いました。助けてください、助けてください。これは祈りの意味をよく表現してくれる場面です。祈りは自分では何もできないことを認め、神の助けを請うことです。弟子たちはその父親が悪霊に取りつかれ苦しんでいる息子を連れてきたとき、神様、私たちはどうすればよいのか分かりません。これは神様だけがなさることができます。お助けください。この子を哀れに思われ、慈しみを施してくださいと告白すべきでした。しかし弟子たちは神様を信頼するのではなく、自分たちの経験と能力を信頼したのでした。もし私たちを通して何かが叶うなら、それは私たちに能力があるからではなく、神様が私たちを通して働かれたからです。イスラエルの子孫たちがエジプトを脱出するときに、アマレクがけしかけてきて最初の戦争が起こりました。そのときにヨシュアは先頭に立って戦い、モーセはアロンとフルと共に山に登りました。戦争中にモーセの手が降りるとアマレクが勝ち、モーセが手を挙げればイスラエルが勝利をしました。それでアロンとフルはモーセの手が降りないように太陽が沈むまで両脇でモーセの手を支えました。それでヨシュアはアマレクとの戦争で勝つことができました。その戦争で勝利したモーセが行ったことを出エジプト記17章15節から16節はこのように明かしています。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主のミザの上の手のことで、主は代々にわたってアマレクと戦われると言った。 モーセはアマレクとの戦争で神様が勝利なさり、戦われると告白しました。イスラエルの子孫たちは400年間奴隷の身分でした。ですからレンガを焼くことや荒仕事が彼らの主な仕事であって、刀や槍のような武器を専門的に扱う軍人ではありませんでした。烏合の衆のようなイスラエルの子孫たちがアマレクの軍隊にどうやって勝つことができたでしょうか。モーセが手を挙げるということは神様に降伏を宣言することです。神様、助けてください。私たちは限りなく小さい存在ですが、神様は偉大なる方です。私たちは自分の力に頼らず神様だけを信頼しますという意味です。それでヨシュアとイスラエルの子孫たちが戦ったにもかかわらず、神様が勝利なさったと告白しているのです。悪霊に取りつかれ体中がズタズタになった子供を治され、その父親に渡された後にイエス様はおっしゃいました。43節から45節がこのように証言します。人々は皆神のご意向に驚嘆した。イエスのなさったことすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。この言葉をしっかりと耳に入れておきなさい。人の子は今に人々の手に渡されます。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。この御言葉の意味はわからないように彼らから隠されていたのである。また彼らはこの御言葉についてイエスに尋ねるのを恐れた。イエス様は弟子たちに非常に重要な御言葉、悪霊に取りつかれた子を治すことよりももっと重要な内容である、人の子は今に人々の手に渡されますとおっしゃいました。これはペテロがあなたの神のキリストですと告白した後に、2番目にご自分の最後についておっしゃった御言葉でした。その時もイエス様は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえなければならないとおっしゃいました。イエス様は弟子たちに2度も自分の死についておっしゃいましたが、弟子たちの耳には聞こえませんでした。なぜなら、彼らの心の中は自分たちが偉くなりたいと願う欲望と利己心で満ちていたからでした。そしてとうとう弟子たちの間で自分がもっと偉くなりたいという欲望がぶつかり合いました。46節がこのように明かしします。さて弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。議論と翻訳された単語は内なる考え、疑い、争いなどに翻訳されます。肯定的な意味でも使われますが、否定的な意味としてもっと頻繁に使われる単語です。この単語は心の中に長い間秘められていた考えや感情を表現するものです。それで弟子たちの間で議論が持ち上がったのは、一時的に意見が合わなかったのではなく、長い間考えていたことを話し合ったからでした。イエス様は前を先に進まれ、弟子たちは後ろをついていきながら、後ろの方で自分たち同士で言い争っていたんでしょう。マルコの福音書によりますと、イエス様は行く途中に弟子たちに何も聞かれませんでしたが、ある家に入られた後にこう質問なさいました。道で何を論じ合っていたのですか。しかし弟子たちは何も答えることができませんでした。イエス様は弟子たちにご自分の最後、苦しみを受け殺され、3日後に復活なさることについて何度も強調なさいました。 弟子たちの心にはイエス様が荒れたガリラヤ湖を静まらせたこと、数多くの悪霊に取りつかれ墓場で暮らしていた人を癒されたこと、12年も長寿で苦しんでいた女性がイエス様の着物の房に触れて治ったこと、街道管理者のヤイロの12歳の娘を救ってあげたこと、5つのパンと2匹の魚だけで男だけで5000人を腹いっぱいに食べさせてあげたことをはじめ、自分たちはいくらやっても治せなかった悪霊に取りつかれた子供を治してあげたことが頭の中に残って占めていました。それでこの方こそ旧約で予言されたあれほど待ち望んでいたメシアに間違いないと思ったんです。そして自分たちは選択された弟子たちだから、今後イエス様が新しい王になられたら自分たちも偉くなると思って、それぞれ自分が他の弟子よりもっと偉くなりたくて議論が持ち上がったのです。つまり弟子たちの中にあった考えは運で吹き出してきたものでした。新しい大統領が当選すると、大統領を作り上げた人々の間でいわゆる一番の立役者は誰なのか、二番目の立役者は誰なのか、それ以外の立役者は誰なのかをお互いに決めます。弟子たちの間でもそれと同じような現象が起こりました。ヨハネとアンドレは間違いなく自分たちが最初の弟子であることを主張したでしょう。そしてペテロは自分が全てにおいて先頭に立ったことを強調したでしょう。イエス様は弟子たちの心を知っておられました。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り自分のそばに立たせ、イエス様は弟子たちを戸惑わせるような行動をなさいました。幼稚園児か小学校低学年ほどの子供を一人連れてきてご自分のそばに立たせ、こうおっしゃったんです。48節が明かしします。彼らに言われた、誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れる者です。また私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で一番小さい者が一番偉いのです。最近では家庭の最高の権力者が子供である場合が多いです。それでテレビを見るときも子供が見たい番組を見たり、子供が外食しようというと計画になかった外食をしたりもします。しかし19世紀までは、いえわずか数十年前までは子供の人格は尊重されませんでした。それで20世紀最高の発見は子供の発見だという言葉もあります。イエス様の時代にはさらに言うまでもありませんでした。当時は成人男性中心の社会でした。それでユダヤ人たちは人数を数える時も女性と子供はその対象から外しました。ですから当時は子供は見た通りに小さくて弱い存在でした。自分でできることはなく、すべてにおいて大人の助けを借りる存在でした。ですからイエス様がおっしゃった一番小さいものは信仰の力を借りて世俗的な欲望を叶えるために東奔西走しない人、自分の位置を知りそこに満足する人、手段と方法を問わず高い位置に登って 他の人を支配しようとしない人です。イエス様がこうおっしゃったにもかかわらず、弟子たちの中で一番偉くなりたいと願っていた人、最も大きな野望を持っていた人の一人であったヨハネがこのように話題を変えました。49節がこのように明かしします。ヨハネが答えていった。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないのでやめさせたのです。ヨハネのこの言葉はまるでイエス様、偉い人に関する教えよりももっと大事なことがあります。その教訓は後にしてこの問題についてお答えくださいと言っているような感じがします。そしてヨハネの話はこのように聞こえます。地震や台風のような天災地変があった地域にボランティアで行ったら、そこに人手がたくさん足りないにもかかわらず、先に来ていた人たちが、ここは私たちが担当している地域ですから、あなた方は他の地域に行くか、次に地震や台風でこの地域に被害があったらその時に来てくださいと言っているようなものです。実際にヨハネは宗教権力を振るいました。信仰に関しては自分たちが偉いという思いが心の中にあったからでした。ヨハネのこの話に対しイエス様はこう答えられました。50節がこのように明かします。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものはあなた方の味方です。イエス様のこの御言葉は、神様があなた方のように十二弟子として呼ばれ使わされる人たちもいれば、他の方法で使わされる人も多いという意味です。私たちクリスチャンはややもすればヨハネのような過ちを犯しやすいものです。自分だけが神様の御業の踏み台になると考える人は、その人自身が足かせになる場合が多いです。また神様に栄光を捧げるとしばしば言う人であるほど、自分の栄光を求める場合が多いものです。私たちが神様の統治を受け、クリスチャンとして生きていくことは、神様の能力を借りてそれを振る舞って生きることではありません。神様の慈しみと神様のお導きに私たちを添えることです。世間は目に見えることが全てだと思うところであり、世間では自分が持っているもの、それが財産であれ、権力であれ、学問であれ、才能であれ、その多くを持っている人、もっと大きなものを持っている人が偉い人であり、有名な人だと言います。それでクリスチャンたちも信仰の力を借りてそのようなものを手に入れようとします。そして世間的な評価基準で偉い人、有名な人になろうとします。しかしイエス様はおっしゃいました。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。イエス様は世間的な基準ではとても小さな方でした。出世も自慢できるものではなく、経済的にも何も持っておられず、学問的にも当時有名な学校に通われたわけでもなく、有名な師匠の下で学んだこともありません。当時は非常に蔑まれていた大工の身分でした。しかしイエス様は一番小さいものと思われることを厭わず、ご自身の命を十字架の生贄として捧げ復活なさることで、永遠に高い方、永遠に偉大なる方になられました。 使徒パウロはその主の恵みを授かって一番小さいものとして生きることを喜びと感謝として受け入れました。それで囚人の身分でみすぼらしい小屋で過ごすことや両手が鎖で縛られていることがキリストの使徒として生きることや神の御国を伝えることを妨害することでははできませんでした。そのパウロを通してローマ帝国は新しくなり始め、彼が書いた手紙が聖書となり、過去2000年間数えきれないほどの多くの人々が小さいものとして来られ、永遠に偉大なる方になられたイエス・キリストに出会うことができました。神様が心と思いを尽くして私たちを、私たちの家庭に、職場と学校に、人生の場に植えてくださったのは、自らを大きなものと考え君臨させるためではなく、自らを一番小さいものと考え神様の恵みの通路としてくださるためです。自分を自ら一番小さいものと考える人たちを通して家庭は新しくなり、教会は教会らしくなり、社会はきれいになります。この時間にイエス様は私たちにおっしゃいました。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちはいつも私たちが大きくなり偉くなることに関心があります。また少しでももっと多くを持つことが、少しでももっと高い位置に行くことが、少しでももっと私たちの名を高めることが神様の栄光を表すことであり、神様を喜ばすことだと考えていました。率直に告白します。私たちの心の中には、私自身がもっと栄光を受け、私自身がもっと高くなり、私自身がもっと偉くなりたいという欲望がありました。それでそのように導かれない神様に向かって恨みの視線を送ることが多かったことを告白します。これからは私たちが偉くなろうとする欲望を捨てさせてください。世間でもっと大きな力を持とうとする利己心も捨てさせてください。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのですとおっしゃったことを心の真ん中に受け入れ、神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で一番小さいものとして生きることを喜びと感謝として受け入れさせてください。そうして私たちの人生が以前とは違う聖なる真実の道を行くようにしてくださり、私たちの家庭がお互いを尊重し受け入れる小さな神の御国になるようにしてくださり、私たちが立っているところが神様の働きの場現場になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。